ダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました、フリーダムチンパンジーの佐藤です。5月になりましたね。もうゴールデンウィークがちょうど今日で終わるところです。僕は3日間やお休みいただいて、それからワンオペの夜勤を昼の1時から夜の1時まで12時間やって、でまた今日休みという感じで、まあその間はしっかり遊んできました。妻の実家で田植えを手伝ってきたんですけども、田植えだけでなくて、行く日にはゆっくりと昔住んでいた米子市をブラブラして懐かしい場所を見たり、昔行ってた蕎麦屋さんに行ったり、ここはゲソ天っていうイカの天ぷらが入った蕎麦がとっても美味しいんですけど、ちょうど僕が行ったのが1時ぐらいやったかなに行ったら、あ、ちょうど今天ぷらが全部売り切れてたんですって言われて、とても残念でしたけど、またリベンジしたいなと思ったり、普通に山かけそばという山芋のかかったそばを食べましたが、でもとても懐かしい味でしたね。で、昔ちっちゃいうちの子を連れて散歩したあたりを歩いたりしてね、とても懐かしかったですね。で、妻の実家に泊まって翌日は田植えをしました。田植えというのは本当大変ですね。大変ですけど、いろんな生き物が見れました。カエルも、アオガエルから、トノサマガエルから、他にもいろんな、雲みたいなのが水面を飛んでたりとか、アメンボ、それから、あれもいましたね、ゲンゴロウもいたし、カラフルなね、緑と赤色のヒルなんかもいましたね。これもウニウニして気持ち悪いですけど、まあ、すごくちっちゃいヒルなんですけど、あ、ヒルもいるんだなと。昔ね、田植えするときに、長靴が脱げるんで、もう、裸足になってしまえと思って、裸足でやったら、お、裸足は楽だぞと思ったら、お父さんが、ヒルがオーダー券やめた方がええでって言われて慌てて田んぼから上がった記憶がありますけども、田植えは今回で初めてではなくて2回目ですね。でもだいぶ前に1回お手伝いしただけで、苗の伸び方次第でなかなか僕の休みとその田植えの日がね合致しないということが多かったんですけど、今年は田植えができて、まあ、少しでもねお手伝いできてよかったと思います。機械が入らなかったりしたその四隅とかですね、そういうところは人間が手で植えていくんですけど、まあ、田植えもね、たまにやるからですよね。とても楽しい体験になりました。で、その後、夜ね、夜釣り行こうぜっていうふうに、義理の兄弟から誘われまして、夜釣りに行ったんですけど、その時は1時間だけ行ってみたら、ついてね、3頭目、4頭目ぐらいで、初めてちゃんとした当たりがありました。で、釣れたのがですね、セイゴという、まあ、30センチぐらいのスズキの子供といいますかね、ちっちゃめのスズキが釣れましたけど、それでもすごい引きが強くて、釣れた瞬間というか当たりがあった瞬間、頭が真っ白になるというね、これは本当に最初の1回しか体験できない、興奮だそうで、とても、釣れてくれてありがとうっていう感じですね。で、まあ、で、一緒にいた義兄弟が、おお、釣れたねっていうので、セリアのミノーというね、ちっちゃな疑似餌で釣れましたけど、宍道湖で釣ってたので、まぁ、ちょっとね、宍道湖のスズキっていうのは、若干匂うから、調理するのがめんどくさい。まぁ、レモン入れたりね、いろいろと香草入れたりして、匂い消しないと食べれないから、調理するのめんどくさいからもう、リリースした方がいいよって言われて、まぁ、最初の一匹目ですしね、ありがとうという感じで、リリースしました。まぁ、そんな感じで、あと、滝に連れて行ってもらったり、竜頭の滝というね、とても、驚きましたけど、大きな滝を見に行ったり、あと温泉使ったり、あと陳建一のとこで修行者っていう人がやってる中華料理屋さんでごちそうになったりとかね、ほんと食べてばっかりで、とても、楽しいゴールデンウィークを過ごしました。あ、それが帰る日も朝に釣りに行ったんですけど、これは出雲大社の近くの浜で釣りをしたんですけど、このサーフ、砂浜で釣りをしたの2回目ですが、今回もフグが2匹釣れました。前回はフグ4匹だったんですけど、 まあ、フグばっかりかかるなっていう感じですね。ヒラメとね、マゴチを狙いに行ったんですけど、まあ、まだちょっといないのかな、もしくはいても僕の腕が足りないのかなという感じです。で、本格的に釣れ始めるのが6月ぐらいだろうと聞いてまして、で7月8月が最盛期ということなので、まあ、もう一回次は6月にリベンジしに行こうかなというふうに思ってますね。で、その日のお昼はお父さんとお母さん、それから義理の兄弟にね、お昼をご馳走しました。これも煮た米というね、美味しいブランド米があるんですけど、そのご飯が食べ放題というね、お店に行きまして、で、お父さんお母さんにはね、うなぎ、うな重とうどんのセット。もう結構お年ですけど、すごいもりもり食べられます。それから、義兄弟と僕は、ステーキを食べましたね。3300円のステーキが、ゴールデンウィーク中は、なぜかフェアというので安くなってまして、2420円とかだったかな。普通値上げするだろうと思ったんですけど、これもあの、黒毛和牛でとても美味しいステーキでした。本当に満喫して帰ってきましたね。近況の話ちょっと長くなっちゃいましたけど、今日はお便り紹介をしたいと思います。3月と4月にいただきました。まず鳥ひろさんからいただきました。キャンプイコール野営と寒かった話で改めて感じます。家がなくなってしまった人、本当に大変なんだなと思う日が来るのかな。釣りへ噛む誤解よりブドウムシの方がビジュアルがきつかった記憶です。生き餌を食べる生き物を飼うとだんだん心が鈍くなるので、時々リセットの必要を感じますというふうにいただきました。これ年越しキャンプと釣りをしたという話に関してですね、本当にね、寒かったですね。この時期もう寒いという感覚がちょっと薄れきつつありますが、今みたいなね、いい時期っていうのはなかなか年間で少ないですからね。で、雨が降ったり風が吹いたりで、暑かったり寒かったりということで、大地震が来た時、家を失うというのがとても辛いですから、まあ、津波が来るとかね、土砂災害とか、そういう液状化とか、いろんな原因、もしくは周りの家が、自分の家が大丈夫でも周りの家が火災になるとかね、そういう感じで家を失う可能性というのはどうしてもあるんですけどね。できればみんなが耐震性を高めていただいて、で、まあ、可能な津波の来ないところに住んでいただけたらいいのになというふうには思うんですけど、そう簡単にはいかないですよね。で、釣りのお話、まあ、5回ってね、前回かな、釣りに行った時は、キスを狙いに行ったので、まあ、釣れなかったんですけど、その時は、いわゆる青虫と呼ばれるものよりも少し小さいね、砂利目と呼ばれる砂虫という、まあ、形はほぼ一緒なんですけど、まあ、それでも噛んでくるね、虫を使って、釣りをしましたが、これやっぱり釣りでずっとその虫を触ってると、やっぱり人間に慣れちゃうんですよね。で、元気に跳ね回ってるやつ見ると、これは釣れそうだというふうに、元気いいねなんて言いながら針に刺していくんですけど、人間って本当簡単に慣れてしまうものですね。で、生き物を使って生き物を釣るっていうのが釣りだったりしますし、もしくはね、生き物を餌にして、まあ、いろんなペットを飼うということも、ありますよね。で、やっぱりだんだん慣れていきます。その命を育んではいるんですけど、まあ確かに時々リセット必要なのかもしれませんね。で、釣りしてからちょっと時間経ったんで、で、もうすでに触るのは怖いかもしれませんが、やっぱり生き餌ってのはよく釣れますよね。フグが4匹釣れましたけど、これからはね、可能ならちょっと生き餌も使っていこうかなと思ったりもしています。続いて鳥平さんからいただきました。目から血がぶっしゃーした話ですね。そんな風な見え方になるんですね。症状や深刻さの例えがカメラや 4K 画像なことに番組の特色を感じました。注射の回数少なくて済みますように。コレステロール怖い。私もコレステロールだけ高いので、検査のアドバイスを心に刻みますというふうにいただきました。ね、コレステロール、美味しいものはコレステロール高いんですよね。もうなんならコレステロールが高いほど美味しいものじゃないかっていうふうに思ったりするんですけど、一応僕はその後食事の改善、できるだけ肉じゃなくて魚を食べるというふうにしておりまして、それからお菓子も控えてというふうにしてましたらですね、この間健康診断ですこぶる数値が良くなってました。コレステロールも順調に下がってるので、まあ今コレステロール下げる薬飲んでるんですけど、これもまあ、二日に一回にしてもいいんじゃないかというふうに言われました。で、ゆくは、まあ、お薬もやめれるかもねというふうに言われて、とても嬉しいんですけど、目の方はですね、注射が効いてる間は、 だいぶ見え方が良くなっていって、いいなと思ったんですけど、またちょっと出血してるみたいで、元に戻りつつあります。ということで、前回は注射なかったんですけど、次は多分もう一回注射するかなというふうに言われました。めんどくさいなと思うけど、まあ、ほっといたら、失明しちゃうと言われてるんでね、もう注射打つしかないんですけど、これ結構痛いんですよね。で、打ったところが未だにたまに疲れると、まあ、特に目はね、とても酷使するんで、昨日なんかも仕事で、ほとんど画面見てましたから、で、まあ、イベントも多いし、今ね、動画も作らされてるんで、動画作成したり、動画もいつもの4倍ぐらい多くてですね、動画を作っては写真の処理をしという感じで、もう、席もね、あっち行ったりこっち行ったりしながら作業しておりました。で、もう終わり頃には目がズキズキし始めましたね。目を使う仕事なんでね、本当に気をつけながらやっていきたいと思います。トリビドさん、ありがとうございます。次にサニトラさんからいただきました。2024年のベストバイのお話ですね。ベストバイ？てんてんてん。釣り会ね。ほら、確かに釣りの話ばかりしてましたね。釣り具は沼だけど、ダイソーが味方だと心強い。グッドマーク。海を眺めてると思ったら、潮を読んでるおじさんいるよね。わら。近い将来、ルアー自作したり、毛針作っちゃったりしちゃうんだろうな。わら。というふうにいただきました。おー、ルアーの自作。これ竹で作ったりするね、人もいますけど。あと、毛針ね。これは、川釣りですね。鮎の友釣りとかね、する人もいますし、鮎を毛針で釣ったりね。これも本当にすごい世界ですよね。自作のその、毛針をね、壁一面に飾ってる人とかね、かっこいいなと思うんですけど。でね、ヤマメとか、鮎をね、釣った後に、ピョンってやると、自分の左手に持ってる網の中にそれがスパッと入ったりね、そういう、格好はいいなと思うんですけど、ちょっと川釣りはね、少しなぜか僕の中でとてもハードルが高くて、またお金がめちゃくちゃかかるイメージがあって、今のところ川釣りの方には手を出すまいと思っております。ただ、キャンプもしたいんで、キャンプ場ってのは山にあったりするんですよね。そう思うと、キャンプしながら鮎釣ったりするとね、その場で釣れたらね、竹串に刺して味噌焼きとか、ね、塩焼きにしたらめちゃくちゃ美味しいだろうなと思ったり、うん、って感じでね、まあ釣り火の話ばっかりしておりました。ね、海を眺めてると思ったら、潮を読んでるおじさんってね、まあすでに僕なんですけどね、高い位置から眺めると、離岸流が見えたり、まあそういう離岸流のところにね、海の中に溝ができてるんで、そこに魚がいたりするんですよね。そういうところをついつい狙ってしまったり、探したりしてしまいます。サニトラさん、ありがとうございます。また、いろいろと挑戦してみたいと思いますが、ともかくね、今回もダイソーではなかったですけど、セリアの100均のね、ルアーで釣れちゃいましたんで、うん、やっぱり、よくできてますよね、今ね。サニトラさんもぜひ、ダイソーで3000円ぐらいで全部揃っちゃいますんで、ぜひ、挑戦してみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。次に、トリフィラさんからいただきました。おすすめありがとうございます。アマプラは見る環境がないのですが、見たいゲージが上がりました。あ、これはね、僕が、ガンダムをね、トリフィラさんが見たと、ジークアクスを映画館で見たという話に対して、今、アマゾンプライムのビデオの方でね、劇場版の機動戦士ガンダム3作が無料で見れますよというふうにお勧めしたんですけど、アマプラは入ってらっしゃらないみたいでね、残念ですが、うちのジョン君がね、特にこれは作り直してあるし、3作目は特によくできてるからというので、僕も見ましたが、うん、よくできた映画ですよね。で、まあ、ジョンさんらしいクレバーのおすすめポイントですね。シャーイコールジョンの声で復活される特別回、フリーダムチンパン GX がいつかありますようにというふうにいただきました。フリーダムチンパン GX ですか。GX なのか。ね、まあ、ジョン君もね、まあ、気が向いたら出てくれたらいいなと思いますけど、もうあんまり無理強いはしまいと。まあ、本人がね、出てもいいよというふうに言ってくれたら、まあ、それもありかなとは思ったりしますが。まあね、もう卒業ということでね、残念なんですけど。正直ね、昔の回を聞いて、ジョン君の声が入ってる回を聞くと、ああ、やっぱりジョン君がいたら面白くね、話が盛り上がるものもあるのになとは思っちゃうんですけどね。まあ、それでも、2016年に始めて、もうね、8年近くやってますけど、その中で、まあ、それだけ付き合ってくれたっていうだけでもね、まあ、続いて、トリフィラさんがいただきました。ベストバイに関してですね、〇〇イング。あ、ジングとも言うんですね。イング系ですね。 お話の熱量が高くて引き込まれました。ポンちゃんもやっと行けてよかったですね。小学生の頃に父と何度か釣りに行った時のことを思い出しましたが、釣りは鮭の構成が難しい手芸のようで、みんなどうやって覚えてるのと入門ハードルが高いですというふうにいただきました。はい、これね、僕も、いいですね。でも小学生の頃に行けたっていうのはね。ポンちゃんも小学生の頃から釣りしてみたいっていうのに僕が興味がなかったんで、まあいつかね、釣り堀に行こうかねなんて言いながら結局連れて行ってなかったのをちょっとまあ今更ですが懺悔で、連れて行ってあげようと思ったら自分がハマってるというお話ですね。なんとかイング系、まあ完全に和製英語でしょうけど、アジを釣るからアジング、最近はねエギーっていうあのイカを釣るための餌の木と書いてエギーなんですけど、エビに似せたルアー疑似餌なんですが、これを使って、エギーを使って釣るイカ釣り用のことをエギングと呼んだりね。それからメバル狙う人はメバリングとか、まあいろんな名前がついております。で、まあ割とルアーを使う釣りはですね、仕掛けが簡単ですね。もうほとんど、道糸に、まあハリスをつけて、まあ要はもうナイロンなら、リールから出た糸の先にルアーをつけるだけでもう完成しますので、とっても簡単ですね。で、浮き釣りとかになってくるとだんだん仕掛けが複雑になっていきますね。それから、サビキも結構細かいセッティングがありますが、僕もこれ難しいからなんかなというふうに懸念してたんですけど、まあ大体そのままセットになって売ってたりします。で、もうパチッとつけるだけで、はい、出来上がりという感じで、一通り作ってくれてるものもあったり、それから、まあ自分で考えるのがやっぱり楽しくはなってきますよね。今回も、ヒラメを釣ろうと思って、ヒラメというのはそこにいるときは、上30センチぐらいのところを泳ぐ魚を見つけるとね、ガブッと来るという話を聞いて、あえてその30センチぐらいをずっと泳ぐように、重りの、底を引くね、重りのところから30センチ上で、ルアーが泳ぐようにですね、そのルアーの口の部分に、浮きをつけまして、で、プカンと30センチぐらいのところを浮きながら泳がせるというふうにやってみました。で、まあ釣れたのが、フグだったわけですけども。まあでも自分でちょっと考えてみて、仕掛けを作るというのは、ちょっとハマり出すと面白い、楽しみの部分にはなるなというふうに思いました。続いてトリビアさんからいただきました、IT パスポートで社会の目へ飛び立とうの回ですね。激痛養生中に勉強して国家資格合格するお話、すごいと思うのと、想像や受任限度を超える痛みへの応対というか、進捗を感じることができる目標設定をして紛らわすことが必要だったのでしょうか。点点点。激痛のある病気や治癒行為自体の痛さの痛みコントロールがもっと進んでほしいですというふうにいただきました。ね、本当に相当痛かったようですけど、うちの父も癌治療をして、まあ最終的に亡くなってしまったんですけど、その時は、飲むのモルヒネっていうね、ゼリー状のモルヒネを飲んだりしてました。これを飲むとやっぱり、だいぶ、まあだいぶというか全く痛みを感じないようでして、苦しまずにね、行くことができました。その分ちょっとポワーンとしちゃうんでね、最後、ちゃんとした会話ができなくなってしまったのはあるんですけど、でも亡くなる前の日にはね、うちの父と僕二人でいて、で、昔の家族写真を見せたらね、すごく、嬉しそうに見てましたけどね。まあ、痛みは辛いです。本当に副作用が全くない痛みを、ね、なくす薬なんかあればいいですが、ね、まあ、なかなかそう簡単にはいかないですよね。ラザロっていう今アニメやってますけど、これ去年やってたのかな。ネットフリックスかなんかでやってたやつが今アマプラで見てますが、痛みをね、完全になくす薬というのが副作用がないっていうので、世界中にブームだったら実はそれが3年後に毒に変わって全員死ぬみたいな、そういう話なんですけど、まあ、そう簡単にいかないけど、それでも本当に少しでもコントロールできるようなものが出てくるといいですね。トリビアさんありがとうございます。次に咲夜さんからいただきました、避難所作り。防災学習で避難所経営シミュレーションをしたことがあります。場所も資源も有限なのに問題は無限に増えて、小学生たちと頭を抱えました。避難してきた人たちがお客様ではなく、きちんと社会を作れる人でありたいですね。かっこ普段からというふうにいただきました。ああ、そうですね。桜井さん、学校の先生ですから、そういう経営するシミュレーションをしたという、滅多にないことをされてますね。確かに資源。 場所が有限なのに問題は無限に増えるという、これは確かに実際にその運営した人っていうのは大変だったでしょうね。まあそういう経験を生かしてね、またボランティアをされている方なんかもいらっしゃいますけども、やっぱり全然違うみたいです。行動が全然違う、発想も違うということで、本当にお客様になってしまったらダメですよね。自分も関わるんだっていう、まあなかなか、でもその社会を作る人、全部人にお任せって人もいれば、逆もうなんならその社会に迷惑をかける人もいたりして、そういう人も含めての避難所になるんで、ますます避難所運営って難しいんだろうなというふうに思います。強権で行けばいいというわけでもないですしね、なかなか難しいですよね。能登半島でたまたま旅行中の人たちが集まってた道の駅で地震が起きまして、でその道の駅が孤立したわけですね。その時は若者も結構いたらしいんですけど、最初は若者たちだけで固まっていて全然、何もしなかったんだけど、まあ意を決してそこで、まあ、ちょっとお年の方が手伝ってくれないかと言ったら、顔をね輝かせて、あ、ぜひぜひっていうので、その後は山の奥から水を取ってくるとかね、そういう力仕事もどんどんやってくれて、すごく力になったと。そうですね。で、ね、家族でそこにいた人とかも一緒にいろいろそこで交流があって、で、道が通ってですね、ようやくその、一時的に避難所になった道の駅の、まあ、人々っていうのは、なんて言うんでしょうね、そこで、とっても強い絆が生まれたそうです。まあ、道の駅ですからね、食料もあったっていうのはとても、ラッキーな場所ではあったかもしれませんけど、それでもね、やっぱり地震が起きた中での孤立というのはとても不安だったと思うんですけど、で、まあ、見た目は割とやんちゃそうなお兄さんたちでしたが、やっぱり協力し合えたらとてもいいものだなというふうに思いました。ね、普段からそういう行為をするというのが訓練になるんじゃないかなというふうに思いますね。酒屋さん、ありがとうございます。次に浩二さんからいただきました。フリチンの皆さんも窮地に陥る時が来るかもわからないですから備えていきましょう、泣きというふうにいただきましたが、これ浩二さんがされている日々の暇というね番組で、今まで使ってた収録ツールが使えなくなったっていうのでね、とりあえず一回番組終わりますという最終回なんてやってたんですけど、まあ実際には続けられるみたいですけどね。本当に収録環境ってね、いろんな人いますよね。ディスコードで撮ってる人もいれば、ズームで撮ってる、うちみたいにね、ズームで録音してるとか、いろんな収録環境あると思うんですけど、まあ、お互いにその、なんていうんですか、収録するね、レコーダーを持ってれば、LINE 通話しながらとか、そういう手もあるんですけど、まあズームがなくなったらうちも本当困っちゃいますしね、収録環境は本当に考えながらやっていかないといけないですかね。こんだけポッドキャスト、ブームだなって言ってね、まあ、多少ブームも落ち着いたとは思うんですけど、それでなかなかこういう、ポッドキャスト収録に特化したようなサイトとかできないのものかなというふうに思うんですけどね。まあ、小路さんもこれからも楽しみにしてますんで、番組続けられてください。お便りありがとうございます。次に、マリナさんからいただきました。フリーダムチンパンジーのアートワークもフォント一つでこんなに印象変わりますね。佐藤さんめちゃ伝えやすいです。ありがとうございます。というふうにいただきました。これはですね、マリナさんがされているアベコベコンビのクリエイティブトークというね、番組で、フォントのお話をされてたんですよね。僕の大好物、フォントの話。で、うちの番組も、アートワークでね、いろんなフォントを使ったりとかしてるんで、まあ、その話をしましたら、こうやってお便りいただきました。でうちもフォントの話を一回しましたけど、その時は、ケン君に伝えるのに、このフォントはこういうものに使われてるよとかね、そういう具体例を出したら、企業名とかね、出したら、あ、わかるわかるって、すごく頭に浮かぶっていう風に言ってもらったんで、もしね、次回、アベクリでもね、その、フォントの話をされる時は、ぜひそういう形で紹介されてみてはいかがですかという風に、コメントしたところにいただきました。マリナさん、ありがとうございます。次に巻貝さんからいただきました。ハーモニカは楽しい楽器だよというお話ですね。東京セッションのことを思い出しながら聞かせていただきました。アドリブソロ的な使い方ではなく、その場ではオーケストラのようなバッキング奏法の素晴らしさを生で実感しました。メジャーキーの曲でも出だしがマイナーキースタートだと曲調が暗くなることなど、とても勉強させていただきましたというふうにいただきました。そうなんですよね。C のキーの、例えばハーモニカだと、 吹くときと吸うときで音が違うわけですが、吹くときは、1番から10番、まあ、10個の穴が左から右まで、並んでるんですが、ここを吹くと、左からドミソ、ドミソ、ドミソ、ドと10個並んでます。だから、ドミソの、まあ、明るい C の、キーが出るんですね、音がね。で、吸う方になりますと、左からレソ、シ、レ、ファ、ラ、シ、レ、ファ、ラというふうに並んでます。なので、これは、レソ、シとかね、ソ、シ、レとか、レ、ファ、ラ。まあ、そういったラシでもありますね。そういう和音が出るわけですが、このあたりの音は、C で吹くときに、ドから始めるとね、本当に、ストレートな明るい音なんですけど、ここをマイナーキーから行くと、ちょっと説明難しいですけど、少し暗い雰囲気が出たりするんで、なので吹き始めの音でね、だいぶ雰囲気は変わってきますよね。まあ、さっき言った C で言うと、ドレミ、ファ、ソーラ、シドの音は全部どこかでは出せるんですけど、高さが違うんですよね。なので、順番にドレミファソラシドという風に吹けるわけではない。ので、ちょっと吹き方がちょっと難しいんですよね。ただ、大昔の、ハーモニカっていうのは、こういう作りではなくて、というか、純正率のものが多かったらしいんで、いわゆる順番にドレミファソラシドと吹けるもの。で、そのハーモニカを使って、ブルースハープの、ブルース奏者の方が、和音を出してたらしいんですよね。どうやって吹いたら、和音が吹けるのか分かんないんですけど、とてもすごいテクニックがあったらしいです。なので、小学校の時に使っていた、いわゆるドレミファソラシドの純正率のハーモニカでも、吹き方次第ではちゃんとブルースができるんですよね。で、和音も出せるということで、これはすごいなと思いました。奥がやっぱり深いなと思いますね。で、巻貝さんと一緒にさせてもらった時は、僕はあまり歌物だったんで、歌を邪魔しないようにしようと思ってね、その間奏部分は若干メロディアスにしましたけど、基本的にはバッキングに徹しようという感じで吹きました。で、3テイクぐらいしかできなかったんでね、もっと時間があればもっといいアイデアが浮かんだかもというふうに思うんですけど、ただまあその時間が限られた中でね、集中してやった面白さとかいうのもあるかなというふうに思います。なんでたまに流していただいてますが、巻貝さんのね、番組のソナイトロンでもね、ラストにかけてくださってますけど、自分が参加しててなんですけど、結構飽きないですよね。何回聞いてもいいなというふうに思います。またぜひね、東京に行った時に遊んでもらえたらなというふうに思います。巻貝さんありがとうございます。次に鳥広さんがいただきました。避難所のお話ですね。避難所&治安編。人災による二次被害の方が辛そうです。北斗の県で大体伝わるので、避難所の備品に北斗の県全館を入れておくといいのではと思いました。ヒャッハーとメサイアコンプレックス、災害時に追消滅してほしいということですね。本当にね、ヒャッハーとそれと戦うバットマンみたいなね、死刑、リンチを、私刑をね、する人が共に戦ってくれれば消えてくれるんですけど、本当にね、人災、みんなおかしくなっちゃいますからね、こんな悲惨なことだとね、そういう時に一致団結しようっていうリーダーシップを取れる人に自分もなれたらなと思うんですけど、僕にそこまでのカリスマ性があるかというとこはありますし、できれば僕は避難所に行きたくないと思ってる人間なので、ただまあ、ちょっと遊びに出てるとか、出張中とか、ね、そういう観光に行ってる時に被災すると、誰しもが避難所に入る可能性はありますので、避難所運営少しでも頭に残っていればですね、ぜひ、お客様にならずにですね、自分も参加して、そのいい避難所を作れるように、皆さんしてもらえたらなというふうに思いました。で、北斗の剣がね、あれば、ね、ヒャッハを倒す話ですけど、まあでも漫画とかね、いうのはとても、特に読んだことある漫画とかも落ち着くでしょうし、避難所にね、エンタメっていうのはやっぱりほとんどないので、特に子供が遊ぶものとかいうのも含めてですね、できるだけ、そういうものも心の栄養とか精神的な部分っていうのはあまり考慮されてませんから、基本的に生きる最低限の寝るとか食べるとか飲み物飲むとかそういう方向でしか備えられてませんので、まあそれすら絶対量がないんで足りないんですけど、 個人でもね、そういうもの、僕は避難袋の中にトランプを一つ入れてますが、きっとトランプがあるだけでもね、4、5人を、まあ6、最大6人ぐらいでは遊べるんですよね。そうなると、まあかなり精神的にいいんじゃないかなというふうに思います。なのでトランプなんてね、安くて売ってますし、100均にもありますし、そこも何ね、重さないんで、トランプをぜひ僕はお勧めしたいですね。避難袋に入れておいてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。あとオセロなんかも誰でもわかるルールというのでね、いいんじゃないかなというふうに思いますね。続きまして、トリフラさんからいただきました。マクドナルドが好きだという話ですね。これは完全に僕の好みでやりましたが、てりたま、ロコモコ、月見、グラコロ。現代記号として歳時記に載っていそうですね。ポテトを1秒でも早く箱から出さなければの切迫感がとても美味しそうでした。チキンナゲットに4つの形があると最近知り、確かめるために15ピース入りを買うか悩んでいますというふうにいただきました。ね、もう現代記号と言っていいんじゃないでしょうか。ね、それから、ケンがね、ポテトを1秒でも早くって、箱から出して、ふにゃふにゃにならないようにっていう風に。ここでもね、実は、ちょっと箱で湿って、ふにゃとなったポテトも割と好きだったりするんですよね。あと食べ終わる頃に出てくる、ちっちゃくてカリッカリなやつですね。あれも美味しいですよね。で、チキンナゲット形が、あるということなんで、僕もちょっと調べてみたんですけど、これ本当にいくつか種類があるみたいでして、この4つの形っていうのがね、ブーツと、ボール、それからボーン、ベルの4種類があると、という話が日本マクドナルドのホームページに載ってますから、これは確実ですね。で、この4つの種類、蝶ネクタイみたいな形とかね、それから骨のような形とか、丸いボールの形、それからブーツのような形、まあ長靴みたいな形してる4種類なんですけど、どうも全部、真っ白に切ってしまうと、いかにも工業製品っていう感じがしてしまって、美味しそうに見えないそうですね。で、逆にこの4種類以上にすると、なんか肉片がいっぱい入っている感じに見えてしまうそうです。なので一番このバランスがいいのが、この4種類を適当に混ぜると、いうのが一番バランスがいいそうですね。ほんとよく考えられてますよね。で、今ちょうど15ピースが割引で安く買えますんで、これ冷凍しておけばね、また、いつでも食べれますから、で、特別なね、そのタルタルソースみたいな、期間限定のソースもあるみたいなんで、あと何だったかな、ピザトマトみたいな感じのものもあったと思いますんでね、こういう期間限定の味っていうのもとっても美味しいんで、ぜひ、乾いてみてください。人によって15ピースを2つ、3つ買って、で、冷凍しといて、お弁当に入れるんだとか、いう人もいらっしゃるみたいですんでね、僕も、この安い期間中には、買おうかなというふうに思っております。そうそう、釣りに行くたびにね、朝マックをね、おごってもらったり。で、だんだんね、朝が早くなってきたんで、今回は5時前にマックに着きまして、それでコナン君の絵のついたね、懐かしのタルタルソースの入った期間限定のチキンタツタを食べました。美味しかったですね。で、それを食べて、ね、釣りに挑むというような感じで、とても楽しみになってます。毎回の義理の兄弟がね、おごってくれるんでね、ますますね、おごってもらった。マックは美味しいなと思いながら食べて、で、釣りに挑んでますね。多分これ定番になっちゃってますんで、次からもこのパターンで行くんじゃないかなというふうに思います。楽しみにしています。トリフラさんありがとうございます。次にサニトラさんからいただきました。私は iPhone SE 第2世代なんで非常に調子悪い。買い替え時期なのか迷うことなく買い替え時期やな、わら。が、先出すものがない。私のレスポール今いくらなんだろう。売らないけど、わら。というふうにいただきました。まあ、レスポール、サニトラさんのレスポール売れば、ね、余裕で買えると思いますけど、最新型。もったいないですね、それはね。で、まあ、SE でも使えればね、僕はやっぱり電池の交換をお勧めしますね。できれば純正がいいと思いますけど、純正じゃないと、3000円ぐらいでバッテリー交換してくれるとこもあったり、で、純正よりも長持ちするバッテリーなんていうのもあるらしいんで、ケン君が曰くですね。なんでまあ、そういう感じで延命してもらってもいいんじゃないかなというふうに思います。いずれね、ずっと使ってるとつくも髪がつくかもしれませんね、スマホにも。ただまあ、最新型買われるとね、きっとサクサク動いて、おーっていうふうに思われると思うんで、あと写真僕撮るんで、僕は 512GB の、容量のものを買ってますけど、今のタイプは、外付けの SD カードにすぐにデータ移せますんでね、写真をそこに入れていくとか、動画もそこにどんどん移していくと考えると、SD カードは安いんで、ね、容量がそんな 512GB も必要ないかもしれませんね。まあ、使いようによっては本当に、割と安く買えると思いますんでね、考慮されてみてもいいかもしれません。 斉藤さんありがとうございます。最後に、備え解放空さん、まあ、これ、巻貝さんですね、いただきました。直島と小豆島は生涯一度は行ってみたいです。海外よりもまず日本国内ですね。フリーダムチンパンジー佐藤さんはメンバーでキャンプや旅行の配信をポッドキャストフリチンでもされていて羨ましいです。大人になってからの友人は大切だと思います、というふうにいただきました。これはの番組さんでね、備えトロノさんで島の話をされてたんですけど、で、巻貝さんはハワイにいたことをすっかり忘れてたっていう話をしてましたが、ハワイ行ったこと忘れると思いますけど、僕もね、海外ではハワイに2回行ったのが唯一の島旅でして、で、うちの妻とかね、長男とかは割とグアムとかね、行ってますよね、サイパンとか。で、まあ僕は生まれは高松で、今岡山に住んでますが、瀬戸内海に面してますので、島だらけなんですよね。で、車で橋を渡って一瞬で着ける島というのもいっぱいありまして、なので頭でいろいろ考えてみたら、まあ10個以上は島に軽く渡ってますね。で、船で渡った鍋島とか犬島とかそういうところもありますし、あと車で行けるという意味では横島とかね、まあ与島とかですね、大根島とかですね、いろんな島に渡ってますね。島ってのはやっぱりいいですよね。で、フェリーで行くとやっぱり一番楽しいですよね。うちの番組では、直島と犬島にバンドで行きましたが、とっても楽しかったですね。で、その模様を、ポッドキャストで流したりしてましたが、ね、本当に大人になって遊べる友達がいるっていうのは嬉しいですけど、やっぱり今、大人ゆえにね、距離が離れて暮らしてますんで、ケン君とジョンとまた、いつ会えるのかな、っていうふうに思っちゃいますけど、3人が会うのはまあ、天然語やななんてジョンが言うんですけどね。いやいやいやって会おうと思ったら会えるでしょうと思うんですけど、まあそれぞれまあ家庭もありますし、三人が会うっていうのは多分奇跡でも起きないとっていう感じで今思っておりますが、奇跡はね、でも自分で起こそうと思わないと起きませんからね。まあどっかで三人会えたらなというふうに思っております。島旅いいですよね。本当に島に渡ると、また釣りの話してますけど、やっぱり全然釣れるらしいんですよね。なので、牛窓っていうね、風光明媚な土地があるんですけど、岡山に。その瀬戸内海に面した牛窓から、ちょっと目の前に前島という、前にある島なんで、前島っていう名前なんでしょうけど、そこにちょっと渡るだけで、すごく釣れるというふうに聞きましたんで、まあそういう島に渡って釣りをするのもいいかなというふうに思っております。で、島に渡るんだったら、ワイも行くでっていう風に、中学校からのね、前のバンドのドラマの友達も言ってくれてるんで、またそういう島で釣るというのも、もしくは船でね、釣るとかいうのもやってみたいなという風に思っております。巻貝さんありがとうございます。ということで、以上、3月と4月にいただきましたお便りでした。大体もうこうやって2ヶ月に1回はお便り紹介ができるような感じになってますね。ケン君が社会復帰というかね、すると、ちょっと収録がまた難しくなるのかななんて予測はしてるんですけど、まあその時はその時でお休みさせてもらったりするかもしれませんが、本当にお気軽にね、皆様感想等、特にね、X でポストしていただけると嬉しいです。ではこれからのね、気持ちのいい季節が終わりつつありますね。また梅雨に入ったり、今日は岡山は結構雨降ってましたけど、雨の降る日も増えてきますかね。で、気温がよくわかんないですよね。夜寝るときもね、なんか暑いと思って布団を飛ばすと寒いってなるようなね、そういう時期になりました。体調にもね、皆さんお気をつけてお過ごしください。それではまた、さよなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見、ご感想、お待ちしております。
トルおうどんですね。今お祭りかけてます。赤から来て白に変化から来たのでありがとうございます。